小樽尻部市版です。宿泊税の使い道、事業者ら提案。4月に導入された北海道の法定外目的税、宿泊税を活用した観光振興策について、道と地元自治体などによる意見交換会が3日、小樽市民会館で開かれました。地元からは宿泊税の徴収に関する意見などが上がりました。道が各地域の特性やニーズを把握する目的で、道内23会場で実施しているものです。小樽会場には自治体や観光関係者ら22人が出席。事業者らからは、宿泊税のチェックイン時におけるクレジット決済での徴収について、宿泊施設側への決済手数料の再検討を求める声や、オーバーツーリズム対策への支援、宿泊税の使い道として観光産業での外国人人材の活用などの意見が出ました。道の宿泊税は、1人につき1泊あたり2万円未満は100円、2万円以上5万円未満は200円、5万円以上は500円を徴収します。道は、観光の高付加価値化、観光サービス、観光インフラの充実、強化、危機対応力の強化のために充てるとしています。次です。小樽境町通り商店街観光案内所が、商店街20店舗で販売するソフトクリームの情報を見開きでまとめたカラーチラシ、ソフトクリームマップ A5 版を作成し、無料で配布しています。スタッフの佐藤由紀さん、43歳が手がけました。北海道といえばソフトクリームという連想と、食べ歩きのしやすさも相まって、観光客から問い合わせが多いと、作成のきっかけを語ります。紹介する20店舗は、小樽境町通り商店街振興組合に加盟し、およそ半数はここ5年で新しく出店したということです。中心部のおよそ400メートルには13店舗が集中しています。各店舗が独自色を打ち出しており、チーズやピーナッツ、石臼挽き一番茶などの写真を載せました。表紙に、一つに決めるの無理ですのキャッチコピーを添えました。佐藤さんは、ぜひコンプリートしてみてと笑顔で呼びかけています。チラシは5000部作成、英語版のソフトクリームマップも作成したい。秋には寿司と海鮮丼をまとめた第2弾も予定していると意気込んでいます。次です。小樽市内のコミュニティ放送局 FM 小樽のラジオパーソナリティ小川徹さん、52歳が、税関の密輸ダイヤルをテーマに楽曲を制作し、函館税関に提供しました。薬物の押収量が全国的に高止まりする一方で、北海道内の漁港には税関がほとんど設置されていないため、地元住民が身の回りで感じた異変は貴重な情報源です。小樽税関支所は、市内の街頭放送で流すポップな歌声を通じて、ダイヤルを市民らに覚えてもらうことを期待しています。楽曲は、電話番号に語呂合わせを絡めた軽快なリズムが特徴です。461番、白いは白い粉、麻薬。961番、黒いは黒い、拳銃や武器。最後に、密輸に関する情報は24時間受付の密輸ダイヤルへ、フリーダイヤル0120-461-961とコマーシャルのように案内されています。小川さんの番組、小樽からこんばんは、毎週金曜午後7時で、昨年12月、高島支所長が年末特別警戒としてゲスト出演、番組コーナーで即興の作詞作曲を披露している小川さんが、 放送終了後、小樽税関支所に政策を提案しました。毎日耳にしても嫌悪感や違和感を抱かないよう、覚えやすいよう歌ったと話しています。税関の広報活動に協力したとして、田中税関長は今月3日に放送局を訪れ、小川さんに感謝状を手渡しました。昨年、全国の不正薬物密輸の押収量はおよそ 3.2 トンと過去2番目を記録しています。田中税関長は、不正薬物すべてを必ずしも止めきれていない可能性がある。どんな些細な情報でも寄せてほしいと呼びかけました。ダイヤルの情報提供では、いつ、誰が、何を、どこからどこに、どのようにして、という具体的な内容が求められます。小樽市の街頭放送で5月から1日数十回流しており、7月末までの予定です。税関のマスコットキャラクターカスタムくんが登場する YouTube 税関チャンネルの啓発でも使われています。次は余市からです。余市神社例大祭が9日から11日に開かれます。祭典委員会は行列、みこし、やっこの参加者を募集しています。申し込みは余市神社、電話 0135-22-3840 へ。11日夕方には子どもみこし実行委員会が小学生対象の子どもみこしを実施。事前申し込み不要で午後4時半にカットフェイス駐車場に集合すれば発表を貸し出します。問い合わせは余市神社まで。次は岩内です。新鮮沼を中心に星空写真を撮影する町内の石塚隆博さんの写真展、星の呼び声が3日、木田金次郎美術館で始まりました。2024年10月に観測された低緯度オーロラを新鮮沼で収めた写真や、岩内町大浜の旧フェリー埠頭に設置された銅像、アテナ像が星空を背景に佇む風景写真など、バラエティに富んだ幻想的な作品29点を展示しています。石塚さんは、新鮮沼の駐車場にあるレストハウスを経営しており、町外への魅力の発信につなげようと、2019年頃から星空の撮影を始めました。地元の小中高生に、ふるさとの空がいかに美しいかを知ってもらい、いつか一緒に撮影したいと狙いを語ります。6日、7日にいずれも午後3時から、石塚さんによるギャラリートークを行い、小中高生には写真を印刷したハガキを配ります。14日まで。無料です。問い合わせは木田金次郎美術館、電話 0135-63-2221 へ。次はくっちゃんです。くっちゃん町鑑別の白樺林で群生する多年草、紅花一薬草の花が見頃を迎えました。斜面に沿って桃色の小さな花が鈴なりに咲き、訪れた人を楽しませています。紅花一薬草は産地などで菌類と共生して育つ植物です。元農業の中村さん81歳の所有地で、およそ1ヘクタールの畑だった場所が自然に林になり、いつの間にか花も咲き始めたということです。群生地は年々面積を拡大しているといい、今年は隣の柳林でも花をつけています。中村さんは定期的に雑草を抜くなど手入れしており、今年も花を目当てに訪れる人と知り合って話すのが楽しみと話します。見頃は6月いっぱい。見学可能で、問い合わせは中村さん。電話 090-6444-2925 へ。次もくっちゃんからです。 尻しり総合振興局は5日、管内の1日現在の農作物生育状況を発表しました。ジャガイモや水筒など主力産品が平年より早く生育し、農作業は順調に進んでいます。ジャガイモの植え付けと大豆の種まきは3日、水筒の移植は1日早くほぼ終了しました。生育は秋まき小麦が6日、ビートとリンゴが4日、牧草の一番草が2日早いということです。次はニセコです。ニセコ町を代表する観光スポット、高橋牧場ニセコミルク工房が創業30周年を前に、6日7日の両日、工房で感謝祭を開きます。自社生産の牛乳をアイスクリームや洋菓子に加工し、自ら販売する6次産業化で成功し、年間およそ30万人が訪れる人気施設となりました。高橋社長74歳は、ニセコという立地にも恵まれ、多くの人の支えでここまで来ることができたと振り返ります。高橋牧場はもともと農協への生乳出荷のみを行っていましたが、1990年代初頭の生産調整による出荷制限や入荷低迷を受け、高橋社長が自分たちで加工し価格を決められる商品を作ろうと決断。1997年3月にアイスクリーム店を開業しました。夏場の来客や売り上げは好調だった一方、冬場は来客が激減。そこで従業員の雇用を守るため、通年で販売できる商品を企画し、2005年頃からシュークリームやプリンなど菓子類の製造販売を本格化させました。現在は地元の農産物を使ったレストラン、プラティーボーやピザ専門店マンドリアーノも展開。羊蹄山を望む景観も人気を集め、一大観光スポットへと成長しました。来場者のおよそ7割が夏季に集中していますが、近年は外国人観光客の増加で冬の売り上げも伸びています。高橋社長は今後増産体制の整備や輸出拡大も視野に入れ、地元に根付く店であり続けたいと力を込めます。次です。黒松内からです。老朽化のため、町が昨年5月から改修工事を行っていた町総合町民センターが7日から再開します。事業費9億3900万円をかけ、全面リニューアルし、大ホールの音響を改善したほか、ロビーには来場者がくつろげるようカフェ風のスペースを新設しました。7日に内覧会を行い、町内のコーラスや吹奏楽の団体などが演奏します。町総合町民センターは1981年に完成、式典や会食のほか、そば打ちやコーラスなど町民の活動の場として使われてきました。大ホールはこれまで音が反響し、声が聞き取りづらいとする利用者の声があったことから、壁に吸音材を配置、小規模なコンサートや講演会などに対応しました。親子連れや高齢者にも使いやすいようエレベーターを設置、子どもたちの自習や遊びのための部屋を2階に設けました。7日午後1時半から午後5時まで、町民向けに公開します。8日以降はこれまで通り、午前9時から午後10時に開館し、日曜日と祝日は休館します。次は、泊からです。泊村とフルー郡漁協がふるさと納税の返礼品などとして2021年から養殖している北海道泊カブトサーモンの今年の水揚げが杯漁港で行われています。魚体が平均2キロを超え、生育状況が過去最高だとして活気に湧いています。 昨年11月に漁港の防波堤内に設置した生けす4基に幼魚およそ1万4000匹を放流。冬の間に荒波の中で育ったサーモンおよそ1900匹が1日漁港に設置された作業台に網で次々と揚げられ、漁業者らが手際よく神経を締めました。フルー郡漁協によりますと、放流した幼魚のほぼすべてが成魚まで育ったといい、漁協魚類養殖部会長の小林さんは、餌やりなど手をかけて育てたため会心の仕上がり、ぜひ食べてもらいたいと意気込んでいます。今期は初めて札幌市内のスーパーへの出荷も行います。水揚げは月内に合わせて6回行う予定で、およそ33トンの出荷を見込んでいます。次は古びらから。小樽出身のプロのジャズピアニスト野瀬英信さんと長年の共演者ら合わせて4人が銃の楽器を操り、奇想天外な音楽を披露するおっぺけぺージャズ楽団のライブが9日午後6時巌雄寺で開かれます。入場料は高校生以上3000円、中学生以下無料、カフェの出店もあります。問い合わせは、巌雄寺。電話0135-42-2444へ。次は、フリーライター渡辺慎吾さんの、知りべし鉄道今昔、その48回目。小樽で製造された車両。北海道最初の鉄道、官営幌内鉄道では、1880年、明治13年の手宮札幌間の開業以来、アメリカから輸入された蒸気機関車などの車両の組み立てや修理をするため、手宮駅構内に工場が設けられていました。当初はアメリカ人技術者が指導していましたが、次第に日本人の技術者や職人も育っていきました。官営幌内鉄道を引き継いだ北海道炭鉱鉄道時代の1895年明治28年10月、手宮工場で蒸気機関車が製造されました。これは、義経号、弁慶号などの機関車の予備部品を活用したものと言われています。日清戦争の勝利を記念して大正号と名付けられたこの機関車は、国産として2番目、現存最古の蒸気機関車として知られています。手宮工場はこの1両を製造しただけでしたが、幌内鉄道開業から15年ほどで、蒸気機関車を製造できるほどの技術が蓄積されていたのは驚かされます。手宮工場では、機関車以外の客貨車も、まだ製造できなかった台車などの部品を輸入し、アメリカ製車両の同型車を製造しています。車体は木製だったので、伝統的な木工技術を活かせたのでしょう。こうした技術は小樽に根付いていき、1923年、大正12年には、橋本鉄工所が日高拓殖鉄道、後の JR 日高本線富川静内間の蒸気機関車を製造するまでになりました。道内の民間会社では、札幌の工場でも機関車を製造していますが、後志地方では橋本鉄工所が唯一です。橋本鉄工所はこの後、王子製紙苫小牧工場専用鉄道、王子山線や森林鉄道向けに60両ほどを製造していますが、ほとんどがアメリカ製の小型機を手本にしたものでした。手宮工場製の大正号と一等客車、伊1号、1892年明治25年製は、小樽市総合博物館で見ることができます。橋本鉄工所の機関車は現在、苫小牧市のアカシア公園に王子山線4号機が保存されています。これらの保存車両は、 鉄道車両の国産化に道を開いた先人たちの努力の跡を今に伝えています。フリーライター渡辺慎吾さんの知りべし鉄道今昔でした。これで小樽知りべし版を終わります。